健吾です。
のぶさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか聞き慣れない名前だったような、でも久しぶりすぎて自分側の認識が間違えていたのかなっていうところなんですけど。
多分僕、のぶさんだったはずなんですよね。
ああ、まあ、呼ばれてましたしね、のぶさんと。
ええ。のぶさん、のぶさんの声で分かりましたって言われたんで。
ねえ。リスナーさんにばったり出くわすっていうね。
ね、リスナー様と出会ってしまうっていう。
はい。その時に、ノブさんってね。
DM の方でね。
あ、DM で、謝られてましたので、ここでお返事をしてみてはいかがでしょうか。
そうですね。改めまして、ノリさんと申します。
すみませんって言ってましたけども。
あ、全然いいんですよ。構わないんですよ。たまに俺ね、その間違い方されるんです。
え、ノブさんって？
うん。なぜ文になるかわかんないんですけど、一人目じゃないので。
ああ、そう。
ノブさんでしたっけって言われて。違います
いや、あの店にいたらさ、あの店にいたらなんか間違えられるのは、ちょっとわかる
わかるよ、うん。引っ張られるのはわかるよ。
ね、もう一人いるからさ、ノブって。
一人っていうか、俺はリーダーなわけよ。いやー、でもびっくりしたわ、俺。
何？
だって俺、今朝言われるまで知らん。今朝だっけ？今朝じゃねえや。帰りか、あれ。言ってきたの。
あ、いや、昨日の帰り？まあ、今朝といえば今朝だね。
ああ、今朝か。だってほら、店前一緒に出たじゃん。
うん。
じゃあまたそっちなんですね、みたいな感じでさ、別れてるまでさ。
うん。
リスナーさんだって一つも俺思ってないからさ。
いやー、だよね。のりさん気づいてないだろうなとは思ってて。まあ、俺はさ、ほんと会計の時に、ピンときたって言ったじゃん。
あ、そっかそっか。あ、待って、会計の時なんだ。
会計の時に、会計のちょっと前ぐらいで、うん、店子が、店子とそのリスナーさんが始めましてっていうような立ち位置だったの。
はいはいはい。
それで自己紹介をし合うっていう。
そうだ。
状況になって。
だって俺、店子さんの真横にいたもん、その時。
ああ、そうだよね。うん、で、まあ、店子側からこう、なんとかですっていうふうに名前名乗って、で、リスナーさんが名前名乗った時に、もう、はっ、ってなったの、
うん。あ、そう。
うん。まあ、なんて言うんだろう。そんな珍しい名前とかじゃないんだけど、その名前を知っていたんだよ ね。で、たまにこの店に来るっていうことも知ってたから。で、なんとなく、このアイコンのね、姿形から、もしかしてと思って、そのもしかしての疑いが、まあ、ほぼ帰り際には確信になり、俺が相当ちょっと ぐだってたというか、ちょっと疲れてたところでね、優しくうちわでずっと風を送ってもらいながら。
優しかったね。
優しかった。はい。改めましてありがとうございました。
うん、ね、本当ありがとうございました。大人の対応していただきありがとうございます。
うん。本当にね、もう入った時から気づいたらしいよ。俺らがいるって。
いや、ちょっと、やだな。それ恥ずかしいというかさ。
いや、恥ずかしいよね。いや、なんかさ、言ってくれればさ、なんかもうちょっと、シャンとしてたよね、俺らね。
いや、ほ
ん
と、ちょっと取り繕うことはあった。多分さ、俺もう、ちょっと、いや、不安だな。あんな、もう、数中の数じゃん。
いや、しかもさ、のりさん浴衣っていうのもちょっと面白いよね。
いや、本当だよね。
もう謎に、いや、謎でもないけどさ、別に時期が時期だし。
ミステリーでしょ、あんなの急に。初めまして、浴衣で急に現れてね。
いや、やっぱりさ、で、一緒、もう閉店だったから、で、同じタイミングでお店で出たじゃん。
そうね。
まあ、あのビルから出たところで、すっごい気使ってくれたの。多分、配信を聞いてくれてるんだろうなって俺は思ったんだけど、うん、ゲイバー出た後に謎についてくる人問題のやつだったじゃん。
いや、
多分、あれ聞いてくれたんだ、聞いてる、覚えててくれたのかなって思って、やたらとね、出た後に、あ、うん、こっちなんで、みたいな。いや、俺らも同じ方向だよ、みたいな。
そうだね。別に。
じゃあ、同じ方向なんですか、みたいな感じでさ。
そんな、そういう認識はしてなかったけど、シチュエーション的に完全にそうだったよね。
そうそうそう。いや、俺もそこでさ、あの回覚えててくれてんのかなっていうふうに思っててね。気遣ってくれてんだなって思ってさ。いや、なんだかね、申し訳ないよね、本当に。
いや、本当申し訳ねえね。ついてくる問題の人ではないですね。
うん。
わからない。もうちょっと油断ならないわ。
うん、本当に。
どこにっていうかさ、たまたまだけど。
う
ん、初めての体験でしたね。
ね。じゃあ、ということなので、オープニングいきますか。
はい。
はい。じゃあ、久しぶりにお願いします。
オープニング。
いやー、はい、かなり久々の収録になりましたね。
そうですよ。だってもうね、かれこれ1ヶ月以上ですよね。
うん、そうそう。前回の配信が7月の後半でしょ？
20 日だった。
7月20日でしょ？この1ヶ月はどうしてました？
いや、もう夏休みですよね、本当に。夏らしいことを僕はしてましたね。
珍しいこと？
いや、違う違う、夏らしいこと。
あ、夏らしいこと。
昨日です。本当に。あ、いや、キャンプ行ったりさ。
うん。
そうそう。あの、なんか友達というか、地元の友達とね。
なんか毎年この時期ぐらいに行ってない地元の友達と。
あ、うん、そうだね。なんかね、地元のね、友達、まあ俺は一人じゃん。
うん。
みんなほら家族連れだから、なんか仲良くて、それを、何俺入れたら4家族っていうのかな、全部、うん、全部でも15、6人になるわけですよね。
うん。
それでね、毎年キャンプというか、何かしようっていう話はしてて、今年は湖にキャンプになりました。
で、毎年湖行ってない？なんか、去年も一昨年もなんか、支笏湖でさ、支笏湖での写真を結構見てるイメージなんだけど。
そうですね、毎年です。
だよね。あの、平成最後の夏の時もあの、支笏湖のキャンプだったし。
あれはね、東洋区です。結局湖なんですけど。やっぱね、こう、年がいもなく湖に入って泳ぐっていうことをしましたよ。
あ、本当？泳ぐんだ、
湖。もうね、そう、子供たちがやっぱ泳ぐから、入るから。まあ、お父さん方は入るよね、一緒になって。もういいおもちゃですよ。大人のさなんて、
まあ、湖ってね、やっぱり川とか海に比べるとちょっと安心感あるよね。
そうなの、そうなの。波がないというか流れがないじゃない？
そう。だからなんかこう、流されてどっか見えないところまで行くみたいな、そういう不安がないよね。小さい子供たち入れててもさ。
そうなの。結構ね、あの、潮でもないからベタベタしないしさ。
うん。
かな。あとはそうね、個人的には浴衣を買ったっていうことでね。
どうでした？
いや、やっぱりさ、うん、ちょっと恥ずかしいのね、初め。
ああ、もう浴衣なんて俺も何十年も着てないからさ、ちょっとその感覚が、うん。
何十年前って子供じゃない？
うん、子供で最後じゃないかな。まあ、成人式の時の袴はまた別だよね。
成人式の時、袴履かれた？
うわ、俺、袴だよ。
ヤンキーじゃん。
ヤンキーじゃないから。
なんかもう、袴といえばなんかあの金色のやつとか。
それ沖縄とかのやつでしょ
大丈夫。紫でなんか、ペンゴって書いてあるじゃない。
髪とかすごくなってるやつね。
あ、そうそう。
ソフトクリーム。
鬼のように持ってある。一生瓶片手にこう。
そうそうそう。サングラスかけて。
そうそうそう。なんかね、ガクトみたいな人たちがいっぱいいるやつ。ではない。
ではないです。うん、ちゃんと普通に。
いいね。袴
、
それはレンタルかい？
レンタル、そうそうそう、もちろん。
なんそれ、そういうのってさ、やっぱさ、友達と合わせるの？袴にしようぜ、みたいな。
ああ、仲いい友達と合わせたかな、俺は。
いいね。
やっぱり、そんなにいないからね、やっぱちょっと目立った感はあるかもしれない。
そうだよね。
うん。
いや、俺、着たことないんよね、袴。
あ、ほんと？今度、誰かの結婚式呼ばれたら、うん、袴で行ってみたら。
一人だけなんか大御所の演歌歌手みたいなこの年で袴着てったらちょっといよいよなんか
細川たかしみたいに
髪型も寄せて
そうそう
どうしようなんかあんなに俺息長く続くだろうか
かなりのロングトーンだからね
そうそうそうあれすごいよねなんか冒頭のジョンガラ節だかなんだかって
友人代表の時はまあ余興でさそれやって
急にスポットライト浴びてね、後ろからパーン出てくるよね。違うのよ。
あ、で、浴衣ちょっと恥ずかしくて。
あ、そうそう。やっぱね、うん、なんかね、あの、やっぱ皆さん洋服じゃないですか、やっぱり。
うん。街中はね。
街中よりも何よりも、自分の家からのその道のりの過程の。
ああ、
わかります？家から出て浴衣で歩いてる人なんて誰もいないわけですよ。
ああ、それは想像したらちょっとだけ、気恥ずかしいかも。
で、なんとなく俺の住んでるとこ想像してもらって、俺はそしたらバスに乗って、行程が長いのよ、着くまで、目的、街に着くまで。
街に来ちゃえばね、ちょっとね、
そうそう
紛れるね。
紛れるのよ。まだね、さすがに後期の視線だよね、やっぱね。
なんかあんのかなって思っちゃうよね。
町内会の祭り終わったけども、みたいな、ね。
いや、そう、いや、あのさ、昨日さ、みんなのその浴衣が来てるの見てて思ったんだけど、え、浴衣っていつまでなのって思ってたんだよね。なんかもう盆踊りとか終わってんじゃん。
そうそうそう。俺もね、昨日ふと思って、あれ浴衣って盆踊りまでじゃないのかな
って。いや、そうそうそう。それ思ってて、で、なんかさ、なんか何日か前かに、にね、順に、いや、この日浴衣飲み会あるんだよね、みたいな話したときに、 え、19ってもう全部終わってんじゃないのって話聞いててさ。それで、納涼するみたいな、なんかそんな感じだったんでしょ。
いや、ところがどっかクソ暑いの、浴衣って。
あ、暑いんだ、あれ。
でね、暑いのさ。
あ、そうなんだ。なんかおしっことか大変そうって思ってたけど。
おしっことかね、もうあれだよね、まくってまくって、
うん。
結局、もう座るじゃない？
うん。
最近はやっぱり。
そうだよね。え、まだでも小便器だったらさ、小便器でできるでしょ？
え、でも俺ね、浴衣でね、
うん、
小便器のトイレはね、ちょっとね、一人だったらいいけどね、並んでる小便器では恥ずかしいわ。
うん、あ、そうなんだ。どんな風にな
るんだ？なんかさ、開かなきゃいけない。
はだけて。
そう。そうね。すんげえ開くから。
うん。
で、なんかトイレについちゃったら嫌じゃん、浴衣が。
嫌だね。
だからもうすぐガニ股でちょっとつま先立てて、一生懸命、前に出すっていう。
不格好だな。なんか情けない格好になる。
下ははだけて出てくるしさ。
うん。
誰も来ないで、誰も来ないでって思いながら。
え、浴衣ってさ、え、何？自分で洗濯できるの？あれ。家の家庭用洗濯機に入れられるの？
今日したよ。なんか、あれだって手洗い系だから、
うん、
おしゃれ手洗いのコースでいけるんだもん。
あ、そうなんだ。
あるじゃん。なんか、何？あれ。
うん、
おしゃれ手洗いっていうの、コース
な
の。
なんかふんわり洗ってくれるやつでしょ？
そうそう。アクロン的なやつ。
はいはいはいはい。
で、洗ったよ、今日。
あ、そうなんだ。
そうそう。あとでもこれアイロンかけなきゃいけないんだよね。
あ、結構シワになる。そりゃそうだよね。
いや、シワになるわ。
うん。
このままはちょっと切れんかなっていう。そう、ちょっとおトイレ問題はちょっとね、熱いな、これ。
トイレ問題。
でしたね。
いやね、まあ、なんか、浴衣、まあ夏だね、本当にね。
夏だね。
うん。まあフェスも行ってたじゃん。
フェス、あ、フェスはでもほら、夏休み期間じゃないよ。その前だから。
あれさ、7月の、あ、そうか、半ばか、あれ。
そう
だね。ああ、15、16、17だもんね。
そうそうそう。
ああ、そうだ、そうだ。
そんな感じですかね。この夏は。もう、まあもう、こんな時期だしね。夏もほぼ、あとは残り残暑になりますが。
いや、北海道はさ、お盆が過ぎれば、もう寒いっていう地域のに、うん、もう全然寒くならないね。
全然だね。なんなら今日もすごい暑かったし。
うん、めちゃくちゃ暑い。本当に。昨日もさ、ほら、一緒に飲んでた時もさ、まあ、もう全然店がめちゃくちゃ暑くてさ。
ああ、暑かったね。
うん。なんか途中具合が悪
くなったし。涼しかったもの。
で、今日もさ、昼出て、で、夕方くらいまでずっと外にいたんだけど、もうね、めっちゃ暑かった。もしやっぱ湿度がね、ちょっとね、この北海道にもゴキブリが出そうなぐらいの暑さと湿度だよね。
ねえ、なんか、ちょっと一昔前のさ、札幌、北海道とはちょっと違うよね。
違う。本当に変わった。20年前とは全然違う。ね、30度行ったら、ウォーってなってたじゃん。
あ、そうそうそうそう、そう、う
ん。一夏に一回ぐらいでさ、そんな日も。
ところがどっこい、もう真夏日だらけだよね。
ねえ、マジでそう。
いや、それでさ、夕方くらいから涼しくなるなら許すけれどもさ。
いや、そうなの、そうなの。いや、本当に。
うちね、エアコンついてないんですよ。
え、結構じゃない？寝づらくない？
もう大変だよ。しかも俺寝てる階じゃん。
うん。うわー、2階とかめっちゃ暑そう。
もうね、今ね、もう今もあるんですけども、僕はここに、もうな凍らせたペットボトルを。
湯たんぽ逆みたいな。
逆湯たんぽで、もう氷、ペットボトルを抱きかかえ。
うん。
今には溶けてきたらちょっと冷たいの飲むかっていうぐらいの感じでね。もうなんならしかもこれ結露でもうびっちゃびちゃだから。
いやあ、ほんとだね。なんかタオルとか巻いてないの？
でもこの水も冷たくて気持ちいいの。どうせ朝には乾いてんじゃん。僕の夏休みというか夏はそんな感じでしたが。
はい。
あなた。
いや、あなた。夏はね、ちょっとエンディングでいきますか。その前に、まあ、ちょっとフェスの話も出たので、フェス関連のお便りがあったと思うんですけれども。
はい、そうですね。あなた、上手だね。すごい、なんか、番組やってらっしゃる。なんか。
ご紹介お願いしてもよろしいですか？
久しぶりだね。
うん。久々。この感じね。
なあ、やってたんだね、1ヶ月前。もう、間違って違う人のお便り読みそうになったもん、今だって。やっては、久々に心を込めて、
はい。
いきますね。
はい。お願いします。
久々のお便り、いきますよ。ラジオネーム、アルパカです。
アルパカ！
来ました。来ました。
久々だね。
久々、はい、関東にお住まい、30代の、のんけ女にゃんです。
よ
それそれ。いきますよ。
はい。
のりさん、けんごさん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しい配信ありがとうございます。お二人のやりとりが自然体で柔らかくて大好きです。大福ビスケットを聞くと友達に会いたくなります。
誰かも言ってたよね、これね。
何会いたくなるって。
うん、友達に会いたくなるみたいな。
あ、誰かよ、本当。このワード結構ね。
ちょっと思い出せなくてごめんなさいなんだけど、どなたかも過去のお便りで、
ね、そうなんですね、
言ってくれてましたね。あ、すいません。で、続きが、
私の中で大福ビスケットといえばライブやフェスのお話をよくされているイメージなのですが、お二人がライブやフェスに参加される際の必須アイテムって何かありますか？近年ハロプロのアイドルたちがフェスによく出演しているので、いつか行ってみたいなと思っています。でも興味のあるアーティスト以外の時に手持ち無沙汰になりそうで二の足を踏んでいます。フェス初心者の私にいろいろ教えてもらえると嬉しいです。ちなみに私は最近ライブに行くのにイヤープラグを取り入れてとても良かったです。大きい音になれるのに時間がかかるタイプだったのでとても快適になりました。夏休み楽しんでくださいね。配信再開を楽しみに待ってます。びっくりマーク。
以上ですか？
以上です。
はい、ありがとうございます。
質問なんですが、イヤープラグって何ですか？
イヤープラグ、僕もちょっとわからなくて先ほど調べました。
ありがとうございます。またならそういうことをすると思った。
はい、
知っているか。なんだか。
はい、調べておきました。いわゆる耳栓なんだよね。
あ、
で、音響とか、そういうライブとかに特化した耳栓みたいで、この大きい音じゃん、もう、ライブ会場って。例えば、フェスだったら、自分が本当に見たいアーティスト、までに、ライブの音ってめっちゃ大きいから、それまで本番の自分が一番見たいアーティストが来るまで耳が疲れてしまうから、そのイヤープラグをしてて、耳を休ませておくとか。
なんかじゃあ、本当に、耳に入れるもんなんだ、この。
あ、そうそうそう。まあ、それもなんか、いろんな形状っていうか、タイプがあって、なんか調べたら。だから本当、要は、なんかまあ、耳栓みたいな感じ。
だけども、音は聞こえるよっていう感じなのかな。
うん、そうそうそうそう。そういうなんか、調節みたいなのが、なってるらしい。
なんか、ああいう、なんか、なんていうの、AirPods とかについてるノイズキャンセリングみたいな、そういうののなんか。
早い話、そういうことなんじゃないかなっていうふうに認識
して。したいのかね。
うん。
なんかあれ入れるだけでもさ、雑音が聞こえなくてなんかいいよっていう人もいるしね。
そうだね。
まあ、確かにね、もしスピーカーの前とかにね、なっちゃった時とかすごい音だもんね。
そうそうそう。それもね、書いてあった。やっぱフェスってね、どの場所にこうなるかはさ、ある程度は自分の意思でなんとかいけるけど、でも流れてこうね、スピーカーの前とかになっちゃった場合ね。
そうだよね。
本当にずっと、と大きい音にさらされてるとさ、耳が。耳遠くなるじゃん。その終わった後。キーンってなってたり。
なんか耳にあんま良くないっていうしね。
良くない。だから工場とかで働いてる人、大きい音が出る工場とかで働いてる人は、耳栓してなきゃいけないんじゃなかったっけ？
なんか、耳を守るためにね。
そうそうそう。で、前の会社で上司でね、その転職してきた上司が、その転職前が、その現場、その工場とかの現場にいたらしく、で、耳栓してなかったの。だから、もうこっちに転職してきた頃には、すごい耳の遠い人で、いや、耳栓してなかったからこうなったんだよな、みたいな話してたからさ。なんかその話すごい覚えてて、そういう時はちゃんと耳栓をしておかなきゃダメなんだな、っていうふうにはね、思ってた。
そういう守るグッズもあるんだね、今ね。
ね。
知らなかった。なんかよくさ、いや、なんか、ベビーカーとかに乗せてる人もいるわけよ、フェスに行くと。赤ちゃんというか。もうなんか、その子たちもさ、なんか、まあ、親がもうフェスに行きたいから連れてくるんだろうけどさ、なんかこう、耳に、その、赤ちゃんに、当ててたよ。赤ちゃんギャン泣きよ、そこ、って言ってて。
でも守ってるんだ。
これできっとあと、と思ったのよ、俺。
そうなんだね。
多分ヘッドホンだから、またなんかちょっと違うのかもしれないけど。ね。
でもまあ、赤ちゃんとかやっぱ守った方がいいよね。
いや、
子供はね。
そんなの聞かされた日にはね。で、はい。本題ですかね、アルパカちゃんの。ライブやフェスに参加される際の必須アイテムって何かありますかって。
必須アイテムね。
まあ、フェスに多分そのうち行きたいなーっていう気持ちがあるアルパカちゃん。
ああ、はいはいはいはい。いやー、なんだろう、俺が今、一番最初に思いついたのはサングラスか
あ、俺も同じこと言おうと思ってた。
な。あ、本当？やっぱりさ、すごい目疲れない。
疲れる。
ずっと屋外にいて、結構、まあ、天候にもよるけど、太陽の光ってかなりさ、目にダメージを与えるよね。
与える。耳も大事だけど、目も大事だよっていう。
うん。だから、これはちょっと天気の良し悪しあまり関係なく、サングラスは持ってった方がいいかなって思った。
俺も毎年行ってて、毎年ずっとしてるもんね、サングラス。
そう。目をね、ちょっとね、サングラスをつけるときって、ちょっと恥ずかしいんだよ、俺。ちょっと恥ずかしいの。なんかわかる？格好つけてるんじゃねえかと思われてそうで。でも、フェスって、マジディズニーランドみたいに夢の国でさ、こう耳カチューシャみたいなのしてても全然恥ずかしくないじゃん。あれ効果でさ、みんなが
さっき俺の浴衣と一緒だよね、だからね。そういうね、そう、お祭りだから。俺、だからサングラスも、なんか、本当になんか、全部、何、真っ黒じゃなくて、ちょっとなんか、
薄
薄
い
い
ね。
青いやつとか、シャツとかにもしてたりするかも。
そう。とにかく、俺もそう、なんか真っ黒じゃなくて、真っ黒なのがね、本当は、なんか光とかのさ、軽減でさ、そういう方が疲れないのかもしれないけど、まあ、とにかく紫外線を目の中に入れない方がいいかなって思うんだよね。
そういう意味でもってことだよね。だからね。それについて言うと、やっぱ帽子。
そうだね。帽子も必須だね。
必須だわ。
あとは、その休憩中はね、俺の場合なんだけど、すごい足に熱を持つタイプの人間なんだよね。
そうですよね。
だから、本当にいつも裸足になりたいの、暑い時。だ
足に熱
から、
を。
そう。サンダルは俺必須なんだよね。なんていうのも、ステージっていうかさ、そのライブ会場の中に、そのエリアの中に入らない以外は、もう全部サンダルでいたいの、裸足に。だからそ
わか
れ
り
も
ますよ。
必須かなって思ってた、俺はね。でもずっと靴のままでもさ、平気な人いるじゃ
そうね。
ん。そういう人はいらないだろうけど。裸足が好きな人はサンダルを持ってた方がいいかなと思
かかと付きのやつもありますからね、今ね。
う。そうだね。かかと付きであればね。いや、でも、あのエリア内に入るときはやっぱ靴だよね。踏まれる。
アリーナのもみくちゃ系はね、
そ
爪が死ぬ。本当に。
うだね。
危ない。全部もげんじゃないかっていうぐらい。危ないから。サンダルはそこは絶対やめとけっていう。なんならもう安全靴とか言って。
終わった後爪探してるよね、多分ね。
本当、すみません、私の爪は、つって。危ないから。なんだろうね。夜の、ちょっとした防寒はあった方がいいよっていう。
ああ、そうだね。もう、昼、いや、本州とかってどうなんだろうね。
や、ね、そのなんか、開催場所の時期にもよるけど、俺でも、
いやもう、ライジングサンはさ、まずさ、本当に防寒対策大事じゃん。
大事だね。
ねえ、北海道のね。
そうだね。だから、ちょっとやっぱ必要だよね。一回ちょっと上に羽織ろうみたいな、シャカシャカ系のやつとかあれば
ねえ、
ね。
シャカシャカ系でもいいし、パーカーでもいいし。まあ、持ち運ぶんだったらシャカシャカ系の方がさ、いいよね。
そう、ライジングとかだとさ、拠点があるといいじゃん、別に。荷物
テ
がちょっ
ント
と
がね。
かばる。
そうだね。
日帰りでね、夜まで結構、自分でずっと荷物持ってますよっていうタイプはね。
そうだね。なるべくは軽くするために、シャカシャカとかの方がいいね。あとはあれだよね、もう、飲食はフェスのところで、できるだろうし。
できる、全然。あとは、いいよね。
あんまりね、スマホをいじんないのであれば、携帯のね、モバイルバッテリーか？あれもいらないかなと思うし、日帰りであればね。
そうだね。どんぐらいなのかな、持っていく
ま
も
あ、あ
の。
と、なんだろうね。ああいう人混みのところにずっといるから、絆創膏ぐらいはあってもいいかもね。
あ、
2、
でも
3。
確かに俺も持ってったわ。
ですね。2、3枚ぐらいあってもいいかもしれな
そうだね。
い。
地味になんか役立つ時があるかもしれないっていう。
そう。で、財布はそのまま持ってっちゃダメ。もうなんか、保険証と、本当に最低限のお金の うん、入れるような、ちょっと、ポーチ的な。
そうね。ペラペラの財布とか、なんかね、
うん、
結構ジップロックに入れたりとかね。
うん。あの財布は本当に邪魔くさいんだわ、持ち歩くの。
荷物をだから最低限にしていこうっていうのがね、結構あるかもね。
そうだね。
ゴミ袋1個持ってった方がいいかも。
ああ、うんうんうん、そうかもね。
自分の持ってるリュックが入るぐらいのものは。
うん。
とっさの雨の時とかそこに入れちゃえばいいからね。
ウェットティッシュもあった方がいいわ。
あ、ね。
ねえ、ただのティッシュじゃない。
ん？簡単に手を洗えないぞって感じのね。
うん、そうそうそう。
汚くなるしな。ウェットティッシュ大事かも。
結構欲しくなっちゃう、うん、あれ。ウェットティッシュ。
なるなる。
ねえ。
減ったね。そうだね、うん。あとはもうなんか普段しないような格好していけばいいんじゃないか。
いや、本当に、下田歌劇みたいな格好してっても全然浮かないから。
本当レインボーでも全然いけるもんね。
いけるいける。うん。
ちょっとさ、なんか普段自分がしない格好できるのってフェスだよね。
うん、そうだね。
なんか、ちょっと、なんか無駄に派手なセットアップ着てみるとかさ。
ああ、はいはいはいはい。うん、挑戦する。わかるわかる。
そういう、何あの挑戦の場。何なのあれは。
ファッションの挑戦の場だよね、これ
。そう。自分のファッションの挑戦の場になっている。だって俺、フェスで服買うからね。
昔やってた、俺も。
あ、やってました。
やってました。
着てるじゃないですか。
そう、ヒョウ柄の T シャツとか買ってたもんだって
。絶対普段着ないのに。
絶対着ない、マジで。
見たときない、アニマル柄。
え、アユと思って。
今日アユ着たっけ、ここの。何ステージ？
そうだよ、もう。サングラスしてさ、ヒョウ柄の T シャツ着て。
そうだよね。俺、無駄に滞在染めの T シャツとか着てたもんね。あの、なんか。
ああ、はいはい、ぐるぐるとね。
っていうのがね、いいと思うな。
うん、ね。うん、そんなもんかな。極力荷物は減らして、つつの、今言ったものを装備してって、うん、あとはもう自分のね、好きなものを持っていけばいいかな。
あともうコンディション万全にして。
うん、あ、あとあれかな、なんて言うんだろう、敷物なんか休む場所。
あ、そうだ。
うん。
レジャーシート的な。
そうそうそうそう。うん。レジャーシート的なものがあれば、どこでもヒュッてこうね、休めるんじゃないかな、とは思う。うん。うん、
大事。
ね。その、なんて言うんだろう。俺らが行くのは大抵さ、あ、でもあれか、なんていうの、テントで拠点があれば別にそんなのはいらないとは思うんだけど。
うん。
うん。でもきっと、日帰りの、そういう拠点、自分の拠点を持ってなく、そのテントとかね、うん、っていうフェスの参加の仕方のような気がするから。
うん。
うん。じゃあ、ちょっと小さめのレジャーシートを持てばいいかなっていうふうには思うね。
100均で揃いますから。
うん、そうだね。
いいな、でもあっち、やっぱさ、ちょっと海を渡ってしまえばさ、フェスいっぱいあるんだよ、うん、きっ
と。ねえ、ほんとに。いや、昨日、今日かな、サマソニーやってて、サマソニック。
おー。
うん。いやー、すごい行きたいなと思ってラインナップ見ててさ。
誰か来てたの？
いや、もう私最近ドハマりしているグループがありまして。
へぇ、何ですか、うん、
恋に落ちたの。
恋に落ちたの？
はい。ガチ恋。
ガチ恋。しかもガチ恋。もうそれは、はい。
もう本当に俺が今もう40歳になっててよかったなって思う。これが俺がもう10代とかだったら、本当にガチ恋してたと思う、うん。今もガチ恋なんですけど、もっとありえないぐらいのガチ恋だったような気がする。
こんなにちょっと狂ってしまうぐらいの。クレイジーだ。
うん、そうそうそうそう。
それはちょっと内緒にしとくか。
え？ちょっと言いたかったんだけど。何待ちだったっけ？
そう、すると思って。うわ、言いたいんだろうな。
性格
言わせないぞって。
何待ちなんですけど。
何だったの？
あのね、エナイプンって知ってます？
ん？
エナイプン。
エナイプン？
はい。エンハイフン。まあ、いろんな読み方あるんだけど、エンハイフンの方がしっくりくるかな。
エンハイフン。
うん。
あ、
知らました。そう。
エンハイフン。
っていうね、K-POP のね。
あ、そっちですか。
はい。アイドルグループがありまして。
ハッシュタグ、大福ビスケット。
あの、今ですね、残り後半を全部撮って、バイバイって言った後に、録音してなかったことに気づきまして、今、再録です。
エンハイフンの話があって終わりでした。
そう。で、アルパカはいいかね、これぐらいでっていう話をして、うん、まあ、あの、事前にね、天気はチェックするだろうけど、うん、その時のね、天候に合わせた服装とか格好で挑めば、あとは大丈夫だと思います。
楽しんでね。
うん、楽しんでね。アルパカありがとう。またお便り待ってます。
ます。はい。あなたの夏休み。
はい、夏休みですね。人生ですね。初のコロナにかかりまして。はい。
2回目に挑戦して収録を終えましたが、ボツといたします。改めて聞くと、話している自分も辛かったし、2度目のリアクション取っているのりさんも辛そうでした。軽く説明すると、初めてコロナにかかって、40度近い高熱が 4,5 日間続く中ですね、夜中2時頃に上の階から水漏れが発生したんですよ。で、幸いテレビとかの機器類の被害はなかったんですけど、水浸しになった床を 2,3 時間かけて拭き掃除しました。あんまり信じていないんですけど、これが翻訳の災いなのかなって思いました。それではこのままエンディングといたします。
大福でやーす。
レコーディング、ね、いやもうレコーディングしてなくてね、もうやっちゃった。いや結構いい感じで撮ってたと思うんだけどな、あれ。
いや俺もね、ジラジさんですけども、まあ、結構楽しかった。
いやそうでしょ、俺のさコロナの話とさ老衰の話ね、結構乗り継ぐ あのリアクションも良かったもんだって。
そうでしょ、
結構今2回目の時結構はしょって今話したからさ。
そうだね。
でもまあしょうがない、これがもう俺らだよね。
気づきましょう、レコーディングって、
はい、ね、ということで、
じゃあはい、ということでよろしいかな。
はい、
はい、じゃあこの番組は毎週水曜日に配信していませんね。毎週じゃないんですね。そうでしたね。
さっき
の話
、はい、
この番組は水曜日の夜に配信しています。
はい、ハッシュタグ大福ビスケットで感想、投稿お待ちしておりますと、インスタグラムもやっております。ぜひ覗きに来てみてください。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。
たい焼きは頭から食べますか、尻尾ですか、それともお腹かな。
それではまた次回、
またね、
バイバーイ。のぶさん